まあまあもうちょっとじゃあちょっと聞きますけど、なぜ東堂高虎と、もう少しだけ噛み砕いて私に教えてください
よ。東堂高虎って、あるじを名乗る変えねば真の武士にはならないっていうふうに言い切ったぐらいに、あるじコロコロコロコロ変わってるんですよ。
そうですね。まあ、ある意味では。
その中でちゃんと頭角を表していって、で、なおかつ、最終的には、最終的には、どこだったっけ、徳川の、外様じゃないんですよね。
はいはいはい、
大名が扱いを受けてるんですよね。
はいはいはい、
だそこまで行ったのって、真田と、どうじゃなかったかな。
はいはいはいはいはい。
だからその立ち回りのうまさとか、とか、あとはその世渡りのうまさであるとか、やっぱりの求められる能力であるとかっていうのを、やっぱその、主が変わるごとに苦労してるはずなんですよ。実際もともとあの人は、武断系の人なんで、前線出てバシバシ戦ったんだけど、実際それだけじゃ足らないので、いろんなことを勉強していって、能力をつけていって、で最終的にやっぱり大名っていう。
いやでもさ、豊臣教材で 100% 出るじゃん、東堂高虎は。絶対だって秀長時代があるんだからさ、
はい、
だから
部下ですからね。
そうそうそうそう。で何、築城名人でさ、いろんなね、はい、名城を作ったりとかしてるじゃないですか。だからここで評価されればすぐはってわけにはいかないけど、ありえるんじゃないですか、東堂高虎は。
そうだったことはね、めっちゃいい。しかもラストも普通に平穏に終わるしね。
そうそうそう、
ちゃんといろんな合戦を全部経験した後に、
そうなのよね、
改易もされずに、
そうそうそう、いや
徳田徳川政権でしっかり生き切るっていう、この
だ東堂高虎は確かに、そう考えると戦国時代を俯瞰して、ちゃんとこう何、本当江戸の初期までちゃんとね、俯瞰した人生なのよね。こう
で、しかもちゃんと戦国時代の中心にいるんですから、
常にね、常に歴史の将軍としているんだよね、は
い、
こうい
ますいます。だって一番最初は鮮やかですからね。
はいはいはいはいはい、そうですよね。あ、そうか。
浅井の厚治さんのところだったの。厚治さんの部下で、
はいはいはい、
で秀吉に厚治さんが寝返ったことによって、秀吉とのそのつながりができたことで、そこから主を変えていくっていう、
はいはいはい、
人生をこう歩んでいくことになるので、
そうですよね。いや、だからむしろあれですよね。来年の豊臣兄弟でのこう扱いがちょっと気になりますね。まあ、当然途中までしかやらないけど、
やれませんけどね。ただキャストにまだ出てないんですよね。
そうなの。いやでも絶対 100% 出るでしょ。だってでもやっぱり
出る。
さすがに、
もしかしたらちょい役かもしれない可能性が。
いやそれだとしたら寂しいな。割とキーパーすんですけどね、
はい、
秀長からだって秀康まで、秀康を経由してちゃんと秀吉にもお使いをしてね、はい、そうそうそう、秀頼好きになったりとかで、ちゃんとちゃっかり徳川にちゃんと届いてね、家光時代まで見届けて死んでおくわけだからさ、すごいよね。そう考えるとね、
そうそうそう、すごい、すごい、その世渡りをきちんとした、厳しい中で、今の氏真とはまた違う形で、
そうね、
泳ぎききれいに泳ぎ切った人なんだ。
いやそれはいい表現ですね。確かに戦国時代の武人らしい泳ぎ方を、途中から例えば隠居してとか、歴史の表舞台から姿を消して長生きをしたってわけじゃないんだよね、この人の場合は、
はい、
最後まで表舞台にいたからね。
そうです、
それすごいよね、そう考えるとね。
だってちゃんと関ヶ原もいるわけですから。
関ヶ原もいるしね。そうそうそうそう、はい、ね、
実際最前線戦ってますから。
家光の話し相手になってたってすごいじゃないですか、やっぱり。
そうなんですよ。
高虎の話を聞きたかったって言うじゃないですか、家光は。まあ、特にこの人はね、憧れがあったでしょうからね。
そうです。まあ、家康の話を、例えば、東堂高虎であったとか、真田のお兄ちゃん。
真田兄ちゃんみたいなね、まさにこう、元老クラスのさ、ね。
そうそう、戦国を知る人たちから、ちゃんと直接、ね、うちのじいちゃんがどれだけすごかったっていう話を、そうそう、
喜んで聞いてるんでしょ。
そう、キャッキャッキャッキャしてたから、
ね、すごいよね。
はいはい、そのお兄ちゃんの話もね、いいんだけどね。
はいはいはいはい。
でもあれはやっぱり雪村の話の方が綺麗にまとまるんだけど。
そうね。まあ兄貴の辛さみたいなものはあるけど、タイガーは厳しいんじゃないですかっていう話ですね。
そう、タイガーは厳しいんですけど、晩年に、90超えてから孫たちが調子づいて、 領土争いしちゃったせいで海域食らいそうになるっていう話がある、
ね、ありますね、ありますね、
はいはい、それで、はい、あの家光のところまで直談判しに行って、どうか爺にお任せくださいと、
はいはいはい、
これだけはお願い申し上げますって言ってでもう一触即発のところに行って、はいはいはい、あの孫どもしっかり飛ばして、
うん、
お前らなんぞあの戦国を生きたわしに比べればっていうね。
そうですよね。いやだってね、修羅場をくぐってますからね兄貴はさ、
実際のその戦場を知っている人間からすると、うん、もうす、ね、それできっちり収めて一応その誰は残る
とだから、うちわで揉めた時にどういうことが起こるかって骨身に染みて分かってる人だからね。
そう、骨身に染みているから
下手すりゃ戦国一分かってる人間だからね、身内が揉めた時にどういうことが起こるかっていうことをさ、
あもうあのね、あの90にして怒髪点ですよ、孫に対して切り散らかして
本当ですよね、お前わしの何を見てきたんじゃっていう感じですからね。
そうそれであのなんとかなった、納めたって言って、母やっと死ねるわって言って90いくつで死ぬんで、
まあだからまあ確かに真田のお兄ちゃんの人生も面白いんだけど、東堂高虎はあのある意味もう
立身出世っていう、
そうなんだよね、
転職を重ねながら立身出世していくっていう、割とサクセス、あの秀吉ほどではないにしてもすんごい大きなサクセス、かつあの着地点がすごいしっかりして終わってるんで、
ある意味だ書きやすいっちゃ書きやすいんだよね。だからそう考えるとさ、
書きやすいですよ、
うんうん、
でしかもあの文献に残ってる部分もそんなにないんで、
そうね、だからある意味だちゃんと面白く創作脚色も入る隙はあるしね、うん、そうそうそう、それはそうだよな。
だからどういう風に描くかって言われたらちゃんとできるわけなんですよ。
はいはいはいはい。
もうそれこそあれの年上ルートですもんね。
うんうん、そうそうそう。
ルート的には。
うん、年上。
最初はやっぱりあの武断者で、
うん、
あの武功を立てて出世していくんだけども、途中でやっぱり、
そうそうそうそう、
ね、算術に目覚めてしまった。
そう。
ロバン大名さんに転職して、あの秀吉の長い長い長いその遊戯の中で、あの加賀100万石をいただき、うん、一応年家が生きてる時代まではもうそれが盤石だったっていう。
そうですね、うんうん、だからいいと思いますよ、そういう戦国時代もやっぱそうやってこう変われるものがやっぱ生き残っていくんですよね、うん、で
そうそう、
いつまでも武で一点扁倒な人はそのうち遠ざけられてね、こう煙たがられて
みたいな、ね、そうやっぱりその兵食っていうか、そのなんだろう、
そうそうそう、
地方とかに飛ばされたりとか、
そうそうそう、
あの国高だけでかい国とかにポンって行かれて、
そうそうそう、まあまあ、
結局あの領地経営に失敗したりとか、
そうそうそう、あんね、
で海域食らったりっていうのはね、
そういう人間のこう悲しみみたいなものも面白いんだけど、まあ、やっぱりでもちゃんとそういう中でも巧みに泳ぎ切ったっていう意味では、確かに東堂高虎はいい話ができるよね。
高虎いいんですよ。でやっぱり自身としても、うん、あの家光の時代になればもう戦国が終わったことが分かってるので、そうなれば安心して、
うん、そうですよね、
いけたのではないかなと、ある程度、
うん、そうですね、うん、いやだからね、まああとどうですかね、僕はやっぱタイガはね、もうほんと中心ぐらいラストチャンスじゃないかなと思ってんのよ。今やらなきゃもうほんとできなくなるんじゃないかなと思ってて、
そうだからね、中心ぐらいはね全然やってほしいんだよな、
やってほしい、もうね、いやだからね、ちょっと大中心ぐらいどうですか
別に見るには構わないんですけど、
見船多いし、ちょっと 月1で、はい、まとわった話数で、ただ DMMTV に入んなきゃサブスクで見られないというのが最大の弱点ではありますが、
そうですね、
分かりやすいところでいくと、例えば里見光太郎がやってた日テレのやつは分かりやすいかなと思います。あの柿見五郎兵衛を西田敏行がやってるやつですね、うん、
はいはいはい、
あとはどうですかね、ちょっと田村正和のやつはね癖が強すぎてちょっとどうかなと思うんですけどでも昔の映画の本当若侍やってる頃の田村正和は本当に美青年ですね、いやー惚れ惚れしますよ、若い頃の本当早くやってる頃の田村正和はすげえなと思いましたね、
ありますよね、俺も実はあの暴れん坊将軍の第1話のオープニング見たときに、
はいはいはいはい、はい、
あこの人は暴れん坊将軍だって思いましたもんあのオープニングの映画すごいやっぱ若いんでは
いはいはいはいはいはい、はい、そうですよね、いや分かりますよ、
俺らの頃ってやっぱ丸くなってるんですよ、
はいはい、は
い、いろんな意味で、
そうね、
うん、オープニングも何回か撮り直してるでしょうし、
そうですね、あれもね、
あのね、白馬でかけてかけてかかあのかけてくるこの絵面が、うん、あのやっぱ若々しいし、その荒々しさがあるんですよね。
ありますよね。ありますね。あ、
これもかっこいいわって思って見てました。
暴れん坊将軍っていうのはさ、ある意味その日本の時代劇の懐の深さを一番表してる時代劇だと思いますよ。将軍がさ、御自ら
何してん
の、俺は徳田新之助だとか言ってさなわけあるかい、貧
乏御家人の三男坊とか言って
さ、そうそうそうそうそうそう
お前自分の着ているもん見てみろよって思いながら、
本当ですよね。そんないいお召し物着てるわけがなかろうてっていうさ、いや正直だって遠山の金さんだって俺よっぽどだと思ってましたからね、やっぱりね、と子供心にあのなわけあるかいって言って奉行がそんなさであの思ってたのに、もうそのはるか上を行くまさかの将軍がっていうさおもろいわと思ってね、ああいうのでもなんか成立してしまう、しかも人気作品になってしまうってところが時代劇ってすげえなと思うんですよ。そう、あの高校時代にあのアメリカからあの交換留学で来てる子がいて、でその子がよくうちに遊びに来てたんですよ。うち本屋で結構その子があの好きで、あの本が好きであの遊びに来てたんですよ。で漫画とか読んでたんですけど、ある時暴れん坊将軍の再放送かなんかやってて、あのこいつは誰だとか言うから、いやこれはあの日本 の, あの将軍ですとかって言って、将軍みたいな将軍が何してんのみたいなさ、こんな何あの町に溶け込んでなんか事件を解決とかするのが将軍なのって言うから、あのいやこれはあくまで創作ですよっていう話はしたんですけど、こういう話がでも成立するんだっていう、なんかそういうのはやっぱ ないんですね。そのやっぱこう歴史のない国から来てるから、だからすごく面白がってましたよ。こういう風に昔の英傑で遊んでいいのかって言うから、うん、遊んでるっていうか、うん、まあでも人気ありますねみたいな話をねしたのよく覚えてますね。この人は実在したのとか言うから、説明が大変でね、こうい
や実在はしたけれども、
実在はしたけどみたいな、そうそうそうそうそうそうなんですよ。だからなんでしょうね、そういうこう時代劇のなんか、うん、ある種の面白さって完全なフィクションではないじゃないですか、言ってみればそういう時代は確実にあったわけだから、そうそう、だけどその中にまあもちろんフィクションの要素やエンターテインメントの要素を入れて一定のルールの中で遊ぶっていうさ、もしかしたら本当にこんなことあったのかもなぐらいの感じで楽しむ絶妙なそのさじ加減がやっぱ時代劇の懐の深さだと思うんですよ。 100% ありえないとも言い切れないみたいなところが僕時代劇の魅力の源泉だと思ってて、忠臣蔵の話だってまあもちろんね創作も多いし、いろいろね脚色架空の登場人物もいっぱいいるけど、そのことっていささかもそのなんていうのその歴史的な事実、赤穂事件がの魅力そのものをこうなんか既存するものにならないじゃないですか。こんなことねえよみたいな思ってても、でもいやでももしかしたらこういう人いたかもしれないみたいな、俵星現場いたかもしれないとかさ、そういうのやっぱあるじゃないですか、なんかこうその辺のやっぱね、はいはい、あの面白さありますよね。柿見五郎兵衛いたかもしれないみたいなさ、そうそうそう、完全に講談の創作だって分かっててもでもそういうこともあったかもなぐらいのことで楽しめる面白さってありますよね。こういや
そこをねやっぱりね感じるというかね、やっぱ面白いものはねやっぱ面白いものとして残してほしいって。
そうですね、
あの昔の映像でしかわからないものだと、あの後から作ろうと思うと凄まじい大変だと思うんですよね。ノウハウの継承がないっていうことは
難しいよね。いや、
はい、
あのだからセリフとかもそうだけど、こうさね、土屋力がさ、あれは間違いない、山賀流の陣太鼓とかってさ、ああいうさ、うん、ねえ、ああいうのも含めてこう逆に僕も最初は山賀流の陣太鼓って言われて何のことかなと思ってましたけど、そこから興味持って調べて、あ、山賀祖校っていう人がいたのねみたいな、そういうなんか広がっていくものがあるじゃないですか。
採用していた軍法を、
そうそうそうそうそう、
あれですね、 軍法戦術というか、
そうそう、それでつながってくるじゃないですか。で、山鹿祖校が舞内を厳しく激しく嫌っていたっていう、そういう話があって、それで浅野も舞内は嫌いでみたいな、こういうつながりがどんどん埋まってくるじゃないですか。それが結局キラーに嫌われる、はい、遠ざけられる一因になってるみたいなさ、ちゃんとなんかつながってんだよね、そういうところがさ、うん、よくできてると思うんですよ、うん、
そうす。だからまあ大まかのその武士の世相の中で見ると、赤穂藩が異質だったんですよね。
そうそうそうそうそう。
赤穂藩が要するに戦国の気風そのまま残って、ある程度色濃く残っちゃってるから、
そうなんです。
質実合憲なの。清廉であるみたいな。
そうそうそうそうそう。だから、
まあ、ちょっと世の中さ、砕けていきようよって思っている時代の武士に対して見れば、結構煙たい存在。
煙たい存在なんですよね。そうそうそう。だからもう、ね、うまくそこは世渡りしていこうよみたいな。だから、必ずしもさ、赤穂藩も一枚岩じゃなくてさ、殿様にそうやって進言する家老とかもいるんだよね。もうちょっとうまくやりましょうよって、これ出世のチャンスですから、この今日王役はとかって言ってさ、いやいや、わしは舞内は嫌いじゃとか言ってさね。それであと赤穂藩と吉良のさ、こうところの塩のこう作り方を教える教えないみたいな話もあったじゃないですか。こう秘宝中の秘宝で、キラハンでもなんか塩は作ってるんだけど、赤穂藩には味で劣るみたいな話があってさ、それをなかなか教えてくれないみたいなさ、あの辺の話もいいなと思っててね、うん、
いやそうなんですよ。だからね、吉良上野介からしてみると、その長年ね、うん、やっぱり剣謀術の中でこう泳いでいる人なので、
そうそうそう、
まあまあこのくらいはねみたいな感じで多分やってくれたんだけども、この田舎侍どもがっていうことになるんですよね
いやだ、キラにはキラの正義はあるのよね、やっぱ自分たちの、
キラにはキラのやっぱ道理があって、
そうそうそう、領地を富ませたい、
なんでそんな常識を知らねえんだっていう、
そうね、逆にだからもう好意的に解釈するならね、わしが田舎侍にこれからの世の中の読み方を教えてやろうぐらいの感覚だったかもしれないじゃないですか。それこそ
そうですね、だからこうだよこうだよって言ってるつもりだったのかもしれないけど、
これからの武士の大名のあり方はこうじゃっていうね、こういう風にして世の中泳いでいくんじゃよみたいなさ、そういうある意味では要素もあるじゃないですか。で、柳沢義康とうまいこと通じて、こうやって覚えめでたくなって出世をしていくのが武士の本懐であると、これからの武士はこうあらねばならぬみたいなさ、そこにはそこの正義があるわけじゃないですか。
そうか、ね、その時代はその法則で動いているわけなんで、
そうそうそうね、だからお主も質実剛健な田舎侍かもしれないけど、これからの武士の大名の世渡りはこういうものであるというね、
清濁をやっぱり合わせて飲まねばならないこともあるんじゃっていう、
そうそうそう、だってまさに蕎麦用銀政治だわけですからさ、柳沢義康がいて、そうそうそう、だからね、だから必ずしもキラも最初からじゃあクソジジイだったかと言われて、そんなことはないし、有名な話ですけどね、なんか領民からは慕われてたって話もあるじゃないですか、やっぱり。
そうそう、だから為政者としてはちゃんとしてたっていうのはね、
そうそうそうね、すごい商売を奨励して自分の藩を富ませることに非常に熱心だったっていう話もあるわけだからさね、もう中心ぐらいで中心がだいぶイメージが悪くなって人間なんかね、本当に苦々しい思いをしている人はいっぱいいるって話はありますよね。
そうそう、だがそのキラの態度が、うん、浅野拓海の件の激凛に触れたっていうね、もうね、水と油だったんでどうしようもないんですけど、
そうそうそうそうそう、そうなのよね。だからやっぱそこで喧嘩両成敗にしなかったっていうことも一つあるし、
まあ、あとそのあたりがね、やっぱキラ光月の助のその世渡りのうまさっていう、
そうなんだよね、そうそう、
喧嘩にならなかったっていう風な解釈を、
そうそうそう、そうなんですよね。でもまあ結局綱吉はね、その判断を後悔してたんじゃないかって話もあるしね、後々やっぱりこう大石たちもさ、あれですもんね、ちゃんと本懐を遂げた後にさ、こうね、腹かっさばいて自分たち死んでしまえばある意味完結したんだけど、そうしなかったわけじゃないですか。幕府の、
ね、ちゃんとお裁き待ってます
から、ね、お裁きを待ってる、それはもうある意味問いかけなんですよね。我々のやったことをあなた方はどう判断するんですかっていうところをさ、やっぱ聞きたいわけじゃないですか、そこは。それは大きいと思いますよ、だから。うんうん、だからやっぱ頭のいい人だったんだなと思いますけどね、うん、
そうですよね、はい、いやだからそのあたりも全部含めてね、ちゃんと書いてほしいなっていう、
そうそうそうそうそう、だから終わった後のその沙汰があるところまでしっかりやっぱ描くっていうところが大事ですよね。そうで、そうそう、ちゃんとやるじゃないですか、大体
やっぱね、 あの討ち入りはそのもうクライマックスシーンだから、それはそれとして、
そうそう
そ
う、
その後に起こった江戸のムーブメント、江戸の民衆のムーブメントと幕閣の中であったもう、
そうそうそう、
大ごちゃごちゃっていうのをちゃんと描いてもらって、ただ当人たちはもう静かに暮らし沙汰を待っているっていう、
そうですね、そうそうそう
そう、そういうところで1話か2話使っていただけると、
うん、
うん、あのやっぱ中心蔵って完成するものだと思ってるんで、
いやそれはそうだと思いますよ。だからある意味打ち入りして子宮、あのキラノに本懐を遂げるっていうのは確かに物語のクライマックスなんだけど、その後のあのあの恐ろしいほど落ち着き払ったあの沙汰を待つまでの期間っていうのは、なんか何ヶ月かあるんだよ、2ヶ月か3ヶ月ぐらいあるんだよね確かね、こう
2ヶ月3ヶ月で各その割り当てられた大名屋敷で、
そうそうそうそうそう、
あの謹慎という形なんですけど、まあ、実際には結構な凶を受けたらしいですけど、
なんかねやっぱりねそうそうそう、だってやっぱまっとうな武士であればね、やっぱそのやっぱやったことに対してのやっぱこうね、いやこの武士のしきたりがこう廃れてきた世の中にあってよくぞっていうところもあるでしょうからね、やっぱりね、
いやそれはそうでしょう、うん、まともというかその今を生きるその時代を生きているからこそこういった本懐を遂げた武士たちを例えば規範にしたいであるとか、例えば自分が聞きたいであるとか、ぜひ息子にその話を聞かせてやってほしいみたいなっていうのは普通に出る話なので、
そうですよね、そうそうそう、
だからその、 あの大名家の中ではやっぱりその話が内輪話が出てたと思うんですよ、
うんうんうんうん、
こういった話がございましてみたいな、
そうそうそう、いや、うん、だからねそういうのもね描いてくれる作品もあるしね、そうそうそうそう、いやいいですよ、だから泉岳寺でねみんな首腹を切るんじゃなくて、ちゃんと幕府の沙汰を待って、幕府があたふたしてるところまでちゃんと見届けて問いかけて、で答えをもらってね切腹というね、そうそう、
そう、それこそね彼らが望んだことなので、
そうなんです、
喧嘩両成敗であると、
そうそうそうそう、そうなんで、いやー本当に奥が深いですない
やだからこれがやっぱ事実ベースっていうのがねすごくいい、
いやすごい話だと思いますよ、だから
そう、
うん、赤穂事件っていうね、まあ、ものがあって、でその動かさざる、まあ、一つ事実があるわけじゃないですか、そういう、
うん、
でそこに対して、まあ、奏本忠臣蔵であったりとかそういう話がこう作られて、それをすごい町民が熱烈に支持をして、さまざまな派生する命名伝みたいなものまで生まれてきて、やっぱこう育ててきた話だと思うんですよね、途中で今日ジュラシさん見てたけど、まあ、一つだから事実があったと、でそこでいろんな多分エピソードが多分語り継がれたと思うんですよ、でおそらく事実のものもあればそうでないものもあるし、そうであってほしいなみたいな話に尾ひれがついちゃったようなのもあると思うのよ、だけどそれをこううまいことまとめ上げて忠臣蔵っていう作品になってったっていうのは、だから忠臣蔵が受けるのは当たり前なんですよ、日本人が育ててきた話なんだからこれはね、
そうそうそう、
うんうんうん、
でやっぱりね人間ってねやっぱね復讐劇ってね分かりやすくてねいいんですよ、
う
ん、
そういやだからまあね果てしなきなんとかも復讐の話だったけど
あれに関してはまじで復讐なしてないからなめんな
まあそうだあれはねそうそうそうそう、だからこの忠臣蔵って話もだからまさにその復讐の話なんだけれども、単純なやっぱそういう話でもなくて、そこに対してさまざまな葛藤もあるし、脱藩脱命する人も出てくるじゃないですか、そういう
そうですね、うん、そう脱藩してしまう人もいるし、親子の情を取ってで腹を切る人もいるじゃないですか。
そうそうそう途中そうなんだよね。
途中でね秘密は話せないけれども、
うん、
ただ、
うん、
家のことを考えれば喋るか喋らないでしかその問題が解決しないと。
うん、そうそう
そう
そう。
そうであるならばじゃあ自分が口を閉じるしかないっていうことで腹を切ってしまうと。
そうですね。
お互いのその家と復讐っていうその2つを成立させるために腹を切るってね、
うん、
非常にもう悲しい。
うんうん
うん、でもねそれもねやっぱり、ね、親子の情っていうのがやっぱりその人の心を動かしてしまうので、
そうですね、
ね、名前がちょっと今出てこないんですけど、うん、方も結局もう話してしまいそうになってしまっているからこそ腹を切ったんでしょうっていう、うん、
いや僕はねやっぱね赤羽源蔵の特技の別れとかね、あの辺のこう、うん、講談の大人気作品はやっぱ好きですね、南部坂雪の別れとかね、あの辺のエピソードはもう好きでね、いろんな作品であそこは大体もううるうるしながら見てるんですけどね、こう ああいうこうなんていうんですかね、こう直接だ忠臣蔵の中の大きな裏テーマみたいなものっていうのは僕は察するってことだと思うんですよ。裏テーマは言葉としては言えない、言わない、だけど察してくれっていうシーンがものすごくで多い話だと思うんですよ、忠臣蔵って。
いや多いですよね、
うん、言葉では言えないと、あるいは言わないと、だけど
言わない
分かってくれっていうエピソードが満載なのよ。もうこんなこと話ばっかりじゃないですか、
うん、
だからそのやっぱりこう相手の気持ちを察するっていう寄り添うみたいな、そういうテーマ性がもう多分忠臣蔵の裏テーマだと私は思ってましてね。だって言ってることと正反対のことをすることばっかりなんだから、忠臣蔵って A って言ってるけど B やります、 B やるって言ってるけど A やりますみたいな話ばっかりじゃないですか、忠臣蔵って。だけど分かってくださいっていうさ、そういうねあれですよね、こう。
そうですよね、だってあの養生院のとこに行った大石からの時だってこう、この度士官が決まりましてっていう話
で、そうですよね、赤羽玄三だってね、いや西国に行くんですとかって言ってさ、その西国ってって話じゃないですか、それにしちゃってさ浄土に行くわけでしょ、それだってさ。
そうそうそう、
だけど浄土に行くとは言わないわけですよね、この度西国に行くことが決まりまして、兄者にお会いしとうございましたが、兄者があいにく不在がゆえに兄者の羽織と酒を飲みますっていうさね、えだから そんな話ばっかりですよいやだけどね、そこにこう心打たれる何かがあるのよね、こう面白いよなと思います神崎の阿鼻縄文とかね、もう本当にね、いやぜひちょっと新年やりましょう、これ。あの何がいいかなと、はい、もうちょっとだけすみません、題材選ばしがちょっと長すぎるんで、三船忠臣蔵面白いんですけど、ちょっとさすがに50何話あるんで分かりやすいとこでいくとやっぱ里見かなとかね、いろいろ今考えてますんで、申し訳ごめんなさい、今ね、
はい、いやいや全然それは、
はい、いろんな
構いませんので、
はい、いろんな作品今見てどれがいいかなと思ってます、はい、
はいまあ、そうでなければ例えば何か忠臣蔵っていうのをちゃんとまた来年やるとしても、
うん、
見てからその12月14日に公開するように、
ああいいですねいいですね、ああそれもありですね、はいはいはい、
やってもいいですし、それまでにやっぱり歴史ものとして、うん、まあ鬼平家だったりとか、
うん